Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1969回、11月14日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ仕事のようで帰ってきませんよ。まあ、半になったんでね、一人で始めておりますが、はい、寒くなりましたね。なんかもう冬、島根でも冬って感じの風ですけども、北海道の方はえらい寒くなってるみたいですね。お散歩さん、アイクラムさん、お散歩さん、ケイちゃん、こんばんは。ケイちゃん、雪に埋もれてないかい？はい、雪のピーク、北海道に関しては、明日の朝、今夜から明日の朝で、一旦弱くなって、また昼頃から雪が降ると。二段階で来るらしいですよ。17日の日曜日の朝までに予想される積雪は旭川を含む内陸部の広い範囲で30センチ超え、山沿いでは50センチ超えだそうですよ。札幌市内でも5センチ。雪かきだ、雪かき。風も強いんですよね、確か。北海道の辺はこう、あの爆弾低気圧が起きて、寒そうですね。まあ北海道、家の中にいればね、あったかいんでしょうけどね。雪かきってことになるとなかなか大変なのかなって気がしますけども、ケイちゃん、1時間早起きしないと言う意見。誰の意見？お母さんの意見。まあ1時間程度で車が出せる程度のあれになるのかな。はい、まあ雪かきして滑ってこけて頭打たないように気をつけてくださいよ。まあ島根はね、まだ雪の心配はどうもなさそうではあるんですけどもね。まあそんなこと言ってると降ってきたりもするんでね、早めにタイヤは変えといた方がいいのかな。ただタイヤ変えるとね、燃費悪くなってね。困るんですが、あ、まーさん、こんばんは。あ、匿名さん、名前が匿名さん。こんばんは。チューチューありがとうございます。チューチューってなんだこれ、ネズミ？ なんかこんなスタンプが新しく出てるのかな。はい、ということで、まあ、月ちゃんまた多分、はい、次過ぎぐらいに帰ってくるんじゃないかなと思いますけどもね。また途中で参加をしていただこうかなと思っておりますよ。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、一人喋りの一人段取りなんでちょっともたつくとこがあると思いますけども、ご了承いただきたいと思いますよ。はい、まず最初のニュースは iPhone マニアさんにあった記事です。16インチ MacBook Pro 発売、キーボード刷新、15型から値下げという記事が上がってました。はい、やっぱり予想通り、サイレントアップデート、まあ、15インチからのアップデートということになると思いますけどもね。Apple は現地時間の11月13日、16インチ MacBook Pro を発表し、注文の受付を開始しました。シザー式キーボードを採用し、エスケープの物理キーが復活、本体内蔵スピーカーも強化されていますということで、しれっと出してきましたね。まあ、そういうパターンかなとは思ってはいましたけども、予想通りの展開になってますけども、今回エスケープが今までタッチバーの中にあったんですけども、これが独立した物理キーに変わったよと。私はこれは歓迎ですね。タッチバーだとね、エスケープ表示されないことがあるんですよね、押したいのに。物理キーになったのは大変いいことではないかなと思いますね。誰かもうポチりましたかね、新しい MacBook Pro。 今回出たのが、標準タイプが 2.3GHz 8コアプロセッサー、これ i9 が乗ってくるんですよね。一番安くても i9 8コア16スレッド、16スレッドですよ。はい、それからストレージが1テラバイトの、まあ、SSD ですよね。最低でも1テラ。それから、AMD レディオンのプロ 5500M ということですね。2.3GB ですが、ターボブーストが効くと 4.8GB になると。で、GPU はこれ 4GB のメモリーが載った状態ですね。それから、メモリーが 16GB、 あとサンダーボルト3が4つついてきますと。これで288,800円、税別ということですが、ここはやっぱりモリモリにしたいですよね。プロセッサーはもう一つ選べるんですね。2.3GB に対して 2.4GB の8コアコア i9 プロセッサー、これターボブーストがかかると 5GHz になるらしいですね。22,000円プラス。それからメモリーが標準で 16GB なんですが、これをマックスの 64GB にすると。それから GPU、基本は同じですね。レディオンプロ 5500M。ただメモリーがね、標準は 4GB なんですけども、これが 8GB に増やせるみたいですね。これが 11,000円プラス。それからストレージ、標準 1TB SSD なんですが、これを MAX の 8TB SSD にすると。24万2,000円。24万2,000円、これ本体もう一つ買えるじゃん。 ここまでもりもりにすると税別651,800円。消費税入れたらいくらになるんだ。これに 10% だから65,180円プラス。単純に考えても70万超え。マジか。まあなかなかモリモリにする人はいないんじゃないかなと思いますが、ぜひ誰かモリモリにしてポチっていただきたいと思いますが、お散歩さん、え、表示されないことある？何の時だったっかな、押したいのにエスケープが出てこないっていうのがねありましたよ。ジミーちゃん、バンジまして、有線でカーステにつないだらミュージックが鳴りつつ三つの声が聞こえるという初めての現象。 iPhone から音楽が流れてる上に私の声が流れるってこと？ああ、ツイキャスビュアーがバックグラウンドで走ってるからで、つないだら勝手に音楽が再生始めたっていうパターンかな。ということで、標準でもなかなかこれ手が出ないな。28万、標準タイプでも税込みにするとやっぱ30万ですよね。マジか。まあ性能いいんでしょうね。ポッドキャストの編集も早いんでしょうね、多分。だけどそんなとこには手が出せないなって感じですけどもね。はい、今スキちゃんからこれから帰るよというメールが来ましたんで、アートワークは変えておきますね。はい、それでは次の記事ですよと。こちらは iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。iPhone マニアさんにあった記事です。Apple Mac Pro と Pro ディスプレイ XDR を12月に発売という記事が上がってました。アップルは11月13日、プロ向けデスクトップコンピューター Mac Pro とプロ向けディスプレイ Pro ディスプレイ XDR を12月に発売すると発表しましたということで、はい、秋までに発表というのは一応アップルさん約束は守った形になるのかな。ただこの12月発売、12月1日も12月31日も12月ですからね、年末商戦に間に合うのかというところではありますけども、本体は、65万円から、ディスプレイは54万円から。笑ってしまいますな。Mac Pro これ最大は28コア、28コアってことは56スレッド、あのアクティビティモニター立ち上げたら画面足らないんじゃないのかな、横が。どういう風に表示するんだろう。そして、メモリーが最大 1.5テラ、桁が違いますな。テラだそうですよ、はい、ということで、まあ私は MacBook Pro 16インチよりも Mac Pro の方がいいよっていう方はぜひ、あ、まだポチれないんだな、はい、ポチる準備を しておいた方がいいかもしれませんよこんなもん誰が買うんじゃって気がしますけどもね。お散歩さん、うちでは経験ないな。一番安いのでスペック十分かな。でも重いから買わない。あ、重いからってことは重さがってことね持ち運ぶのが大変ってことですね。まあ MacBook Pro はあんまし持ち歩くことは考えちゃいけないんじゃないのかなという気がしなくもないですけどもね。それでは次の記事ですが、あ、これね、ほぼ内容的には同じパターンの内容なのですいません。URL をね、先4つまとめて貼らせてください。4つまとめて貼らせてくださいって言ってもね、なかなか手間取る作業ではありますが今2つあげましたよね。これで、あ、間違えた。これで3つ目、そしてもう1つ、こんばんは。私の iPhone ではポッドキャストの音声と Kindle を読み上げる iOS の音声が被ります。ポッドキャストの音声と、ポッドキャストの音声と Kindle を読み上げる iOS の音声が被る。まあ、ポッドキャストもバックグラウンドで再生できるからKindle の読み上げは別なんでしょうね。さすがにミュージックとポッドキャストの同時再生っていうのは不可能だと思いますけどもね。はい、それでは先ほど4つ挙げた分順番にいきますね。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルウォッチエルメスケース用防水フトレザーストラップにノワール、ブリック、エタンモデルを追加という記事が上がってました。これはですね、アップルウォッチエルメス40ミリケース用防水フトブルートゥールレザーストラップ発音合ってんのか。51,800 円とアプローチエルメス44ミリケース用防水フトシンプルトゥルーレザーストラップ、35,800 円にノワールブリックエタンモデルを追加発売していますということで、なんかよくわからんけどエルメス用の新しいバンドが発売されてますよ、新色が発売されてますよと。これは何、秋冬モデルって言えばいいのかな。冬モデルじゃないですよね。年に2回ぐらいしか出ないですよね。ってことになると秋冬春、どっちだろう。エルメス用のバンドが出てますよと。高いよね、バンドだけで 51,800 円ってありえないんですけど。というわけで、庶民向けの安いのも出てますよということで2つ目ですね。こちらもマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルウォッチ用スポーツループにプロダクトレッド2019カラーを追加という記事が上がってました。お値段は4800円ですと。 2018年にもプロダクトレッドカラーモデルは発売されていましたが、今回は濃淡2色仕様となっていますと。裏表で若干色が違うということのようですね。まあ4800円ぐらいなら手出ますよね。そしてこちらもマッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルウォッチをスポーツバンドにポメグラネットベリルカーキカラーを追加という記事が上がってました。3色ですね、それぞれ4800円で追加発売されていますと。ちなみに、ポメグラネットとカーキは先にアプローチ用スポーツループにラインナップされているカラーですということで、これはアプローチシリーズ5に標準でついてたバンドを単体発売するっていう意味でいいのかな。まあ、こちらもお値段的にはまあ手頃な価格ってことですね。そして4つ貼った最後のリンクです。マッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。 iPhone 11 Pro シリコンケースにポメグラネットとベリルカラーを追加ということで、それぞれ各4500円ということですね。ポメグラネットこの色は先にアップルウォッチ用スポーツループにラインナップされているカラーと同じものと。アップルウォッチのバンドと、iPhone 11 Pro 用シリコンケース同じ色で統一してみてはってことのようですね。これは何？ 11 Pro だけしか出てないってこと？11とか11 Pro Max 用には出てないのかな。どうなのかな。11用11 Pro Max 用っていうのは記事としては上がってないですね。11 Pro だけってことなんでしょうかね。まあ追って出るのかなっていう気はしなくもないですけどもね。リミちゃん、いつもなら音声コンテンツを再生すると後で再生したアプリを優先するのに今日は違った。それは何かが取り付いてるんだと思うよ。それは新しいのに変えろってことだと思うな。ということで、ここからすきちゃん参戦です。おかえりなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
寒いでんな
今。10度。
あ、外？
はい。
風邪ひかないように気をつけてくださいよ。
もう引いたと思いますよ。
マジか。URL つけられる？
はい。
じゃあお願いしますね。
どちらからでしょう？
Apple ID にストアクレジットをってやつ。
はい。
わかる？
はい。
はい。それでは次の記事は、愛はありがとうさんにあった記事です。Apple ID にストアクレジットを入金すると 10% のボーナスがもらえるキャンペーン、12月12日まで開催という記事が上がってました。Apple ID に入金すると 10% のボーナスがもらえるキャンペーンが実施されていますということですね。Apple ID への入金は iTunes ストア、App ストア、 Apple Books Store などで使えるストアクレジットをオンラインで購入して残高にチャージできるシステムですということで、1000円購入で100円分のボーナス、まあ 10% なんでね、1万円購入で1000円分のボーナスがつきますよということだそうで、12月の12日まで一人様1回までの回数制限となっていますんで、もしボーナスいっぱい欲しい方はケチらずに最初にボーンとやるといいかもしれませんね。ちなみに、Apple ID への入金は100円から3万円までが追加できるということですね。マックスで3万円入金すれば3000円分ボーナスがもらえますよということでそうですよ。はい、それでは次の記事ですよ。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。総務省動画見放題サービスの規制を議論、年内施行を目指すという記事が上がってました。総務省の有識者会議はソフトバンクや au が提供する動画見放題サービスの制限について議論を行いましたと。年内の施行を目指す方針ですということで、ソフトバンクはウルトラギガモンスタープラス、au は au データマックスプラン、ネットフリックスパックなどの、動画見放題サービスのついた、サービスを発売してますが、これはやめろということかい？有識者会議では大容量のデータ通信を利用するユーザーの影響で他のユーザーの通信に影響が出ないよう、特に災害発生時など通信が混み合う時の動画見放題などの通信を制限する方針について議論されていますということなんで、やめろではないんですが、ある一定の制限を設けなさいというふうに総務省はどうも言ってきてる感じですね。はい、なのでまあやめるということはないような気がしますが、もしかしたらこれやめるって話になると早めにこのプラン、もしその見放題が魅力でプランを変えたいという方は早めに動いた方がいいのかもしれませんね。まあネットのトラフィックに支障が出ることがないようにって話であれば、まあ早く入っても遅く入っても関係はないっていうことになるのではないかなという気はしますが、キちゃん動画見放題を例えば iPhone で入って iPhone で動画見る？
見ない。
ちっちゃいから？
Amazon があるけど、ちょっと待って
。Amazon があるから、 Amazon プライムビデオは確か動画見放題に au もソフトバンクも入れてないんじゃないかなという気はしますけどもね。
アマゾンのやつとか、あのあと、ティーラーとかギャオとか見るのも、iPad で見ます。うん、もう。
ああ、なるほどね。まあ画面でかい方が見やすいもんな。
うん。これもソフトバンクで入って、iPad で見えるよね。
iPhone で契約して、その iPhone テザリングどうだったっけ？動画見放題の対象になってたっけかな？ iPad でデータ通信契約をすれば見れると思うけどね。
いや、そんなにお金かけなくても今見れる、ね、結構いろんなところで見えるじゃない。 けどね。
うん、ただソフトバンクはあの iPhone 親回線にして iPad を子回線にするっていうやり方ができるんだよね。500円ほど月かかるけど、500円で iPad に指紋を挿してやると、例えば iPhone で、あ、好きちゃん、そうか、ホワイトプランのままか。
うん、
まあ、7ギガのを iPad と iPhone で分け合って使うっていうやり方があるんで、それ式だと多分できるんじゃないかなと思いますけどね。テザリングとかではダメなのかもしれないな、もしかしたら。その辺はちゃんと調べてないですけどね。はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。ドコモ、12月よりドコモの学割提供開始、25歳以下のユーザーが対象という記事が上がってました。今回発表されたドコモの学割の対象者は、期間中に新規契約、MNP 新規を含む、または契約変更、フォーマからクロッシーになどですけども、これを行う25歳以下のユーザーが対象となります。契約の際、対象料金プランのギガホ、2年定額、またはギガライト2年定額に申し込むことで、ギガホは毎月1500円、ギガライトは毎月1000円、最大12ヶ月にわたって割引されますということだそうですね。昔は学割って年明けてからなんか始まってたような気がしますけども、これだんだん早くなってきてますよね。ドコモさんの学割受付期間は12月1日から来年の5月31日までということだそうです。そしてもう一つ学割の記事が上がってました。 iPhone マニアさんにあった記事です。 UQ モバイル、 UQ 学割を発表。月額利用料が最大6ヶ月間1000円は1000円引きにという記事が上がってました。UQ コミュニケーションズと UQ モバイル沖縄は2019年11月15日より18歳以下のユーザーとその家族の月額基本料から6ヶ月間最大1000円割引く UQ 学割の提供を開始しますということですね。UQ さんの方もアーは11月15日から来年の5月の31日までということですね。期間中に5歳以上18歳以下のユーザーがスマホプラン SML で新規契約または機種変更した場合、スマホプラン S は毎月500円、スマホプラン M と L は毎月1000円が月額基本料金から割引が行われると、これはそれぞれ6ヶ月間ということだそうですね。で、UQ 学割を適用したユーザーの家族も同じ割引を受けることが可能ですということだそうです。こちらは本当に学生割引ですね。UQ さんの方は。適用を受けられる方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。イクラムさん、今 AU の Netflix プランでデータ通信無制限なので休み時間に YouTube 見まくってます。
Netflix、
まあ、ちょこっと見るならスマートフォンの大きさでも気にはならないかもしれないけど、がっつり見ようと思うとやっぱりちょっとスマホではね、小さいですよね。はい、それでは次の記事、携帯ウォッチにあった記事です。ヤフー、LINE、ソフトバンク3社協議は事実という記事が上がってました。13日に報じられたヤフーと LINE の経営統合について、ソフトバンク、Z ホールディングス、LINE の3社は経営統合に向けて検討していることは事実だが、現時点で決定していることはないとコメントを発表しましたということで、 ヤフーと LINE が経営統合するんじゃないかということだそうですよ。
ニュースで見ました。びっくり。
うん。
昨日の夜だった
から。騒がれてますよね。昨日の夜ぐらいから騒いでますね。
うん。
で、この記事には書いてないんですが、今日ヤフーが、ZOZO タウンの株式を 50.1% 取得したということで、子会社決定だそうですね。
なんか一気にいろんなことやってるね。
うん。あの、投資に失敗して大赤字だってヤフーは騒いでますけども、それでも孫さんは責めるのねって感じですよね。ただ気になるのがね、これヤフーと LINE が経営統合すると、
ペイペイ、ペイペイ、
そう、ペイペイと LINE ペイ、
うん、
今どうも業界1位2位ぐらいにいるみたいなんですよね。
いや、なんで LINE あれなんだろうって思って。あ、でもなんか共同出資で新会社作るっていう話なんでしょ、うん、これ。
そうそうそうそうそう、これ独禁法に引っかかれないのかなって気がするんですけどね。
独禁ちゃん、独禁ちゃん。
それは独禁ちゃん。独占禁止法、
あ、
公正取引委員会が動くんじゃないかなって気がするんですけども、そのあたりはクリアしてるのかな、どうなのかなっていうのがね、ちょっと気にはなるんですけどもね。あんまり大きいとこが一緒になったらそれに太刀打ちできないじゃないですか、
うん、
それ以外のとこがすんなり経営統合に行くのかなっていうのがちょっと気にはなるんですけどもね。ただヤフーの傘下、ヤフーの傘下じゃないな、 Z ホールディングスの傘下にソフトバンクもいますからね。 LINE がソフトバンクの公式アプリになったりしてね。
え、 Z ホールディングスっていうところは孫さんがやってるの？私よく知らない。
そう、 Z ホールディングスってのが頭にあって、そこの傘下にヤフージャパンとかソフトバンクモバイルとかがあるんですよ、
うん、
で、ヤフーと LINE が経営統合して Z ホールディングスとの間に一つ会社を作ろうとしてるのかな。ちょっとややこしいんですけどね。
でも、
はい、まあ、これ統合するのかどうか気にはなりますね。
まあ、ちょっと大きな出来事っていうか、
うん、この統合が本当だったらね、
うん、
のぶすみさん、ネイバーの持ち株がどうなるのか楽しみ。そうですね、 LINE はネイバーという会社の傘下なんですよ、基本的には。
なんか行こうか。
ジミーちゃん、ソフトバンまさか経営破綻しないよね。
経営破綻
大丈夫だと思いますよ。あ、経営破綻か。はい、それでは次の記事はテッククランチにあった記事です。 NASA が来年計画している有人の商用宇宙旅行、あ、ごめんなさい、商用宇宙飛行を iOS と Web のアプリで疑似体験できるという記事が上がってました。商用の有人宇宙飛行を目指している NASA がモバイルアプリとウェブアプリケーションでその簡単なシミュレーションを提供しています。来年行われるその商用飛行にはスペース X クルーと、あ、スペース X クルードラゴンとボーイングスターラインが使われますが、シミュレーションはその両方を疑似体験できますということで、宇宙旅行が疑似体験できる iOS アプリ、それとウェブブラウザで見れる、アプリケーション、それぞれが、無料で公開されていますということですね。下の方に iOS 用のアプリのリンクと、それからウェブ用のリンク、うん、 それぞれ用意されてますんで、気になる方は入手してみてはいかがでしょうか。どちらも無料です。ただし、内容は英語なんでそこんとこは覚悟しておいてください。あとアプリのサイズも半端じゃないです。今 iPad で見ると923.5MB あるそうです。約1ギガ Wi-Fi のある環境じゃないとちょっとダウンロードは難しいかなって感じですね。
あのウェブビューで見た時には出てこないけど、普通の記事ビューで見た時に写真が5つ並んでるんですよ。これがまあ動画のショットかな、途中途中の。
そうですね。
で、2つ目の写真にね、
うん、
の右側にオレンジのあの宇宙飛行士の服着た人が写ってるんだけどさ、
はいはい、
この人見たに似てませんか？
へへへ、
大きくしたら
僕に似てる。これ
若い頃のですか、知らない頃の見たじゃないですか、これ。こんなんだいてないです、髪も。これ女の人？
これ女性でしょ。
でも似てないですか？今はこんなにツヤツヤしないよ、あなた。ゆれゆれだけど。
ツヤツヤ
だよ。なんか、パーツが似てない？
僕わかんない。そうなの？
興味のある人見てみて。私は似てるなと思いましたけど。言い過ぎですかね。盛りすぎ
じゃない？盛りそばじゃないそれ。はい。それでは最後の記事ですよ。こちら、愛をありがとうさんにあった記事です。筋肉の疲労や痛みに合わせてアプリでコントロールできる電動フォームローラー、ジャックジョックフォームかな、ローラーコネクト、アップル限定販売という記事が上がってました。要はこれマッサージ機みたいですね。アップルの公式サイトで現在販売が開始されていると。 iPhone、Apple Watch アプリとの連携機能を備えた電動フォームローラーですと。疲労や痛み、損傷のある筋肉を最適な周波数で振動させて活性化させますということで。月ちゃん、腰が痛いとか膝が痛いとかっていうじゃない？
もう今日はもうそんなもんじゃないですよ。ひどい。今日動けません。
昨日の球技大会の筋肉痛が、でも翌日に出るなら若いじゃない。
いや、うん、いや、うん、いや、うん、筋肉痛も昼から出てきて、朝からあの膝の軟骨がちびって歩けないっていうか、うん、トイレにしゃがめない。
うん、それは困ったことじゃない。これは振動で筋肉をほぐすってことなんだろうな。直近のワークアウトアクティビティを選ぶだけで必要な時間や強度で動きますと。好きな強度に設定できるマニュアルモードも選択できます。内蔵充電池で約10時間稼働します。iPhone、Apple Watch アプリから操作ができると。ヘルスケアアプリケーションとのデータ同期に対応していますということで、Apple 限定販売、価格は税込み 12,980円ということだそうですよ。
いいね。
でもこれ、腰が痛いって腰に当てるのはなんか難しそうじゃない？こんななんかでかいもん。
うん、
腰とかもいけるのかな、
ちょっと動画が 見れないので何とも言えないですけど、あ、でもこのお姉さんが脇の下やってますね、
う
ん、
脇の下に当てて飛行機
何でもない
飛行機体を乗せながら転がしてストレッチなどを行うトレーニンググッズ、フォームローラーに iPhone 連携機能を搭載したものですということだそうですね。あ、これ下に動画も一応ついてんだね。ビミオの。
エア転がれんとダメでしょ。
転がるスペースを作らないとダメだよ。
そっからだ
スペース作るためにまた筋肉痛になってしまうとはい、ということで以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを、
ないよ、
ないか、
あるよ、
あるじゃん怒られるで紹介してください。
すいません、昨日一昨日の1968回が上がって、イクラムさんが聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。以上です。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、目覚ましテレビさんで朝のじゃんけんポン、 あまた変えてくるの忘れたな
言うてーやー、また期限切れちゃうよ
言うてーやーって言われても困る。
なんで忘れるんだろう、
変えときで、目覚ましテレビでプレゼントしてるのなかなか当たんないのに、今日運を使い果たしてしまいましたよ、コカ・コーラさんから、あれはどこだっけ、ワークマン、ワークマンの、防寒ブーツが当たりました。
コカコーラで、
コカコーラで、あのコーコンっていうアプリがあるじゃない、
はい、
あれを使ってね、ジョージアシリーズを今買うと、
うん、
一口の応募が1ポイント2ポイント3ポイントってあるんだけど、缶コーヒージョージアを買うと1ポイントずつもらえるんですよ、アプリの中でね、
うん、
で1ポイントで応募できるのが、1万名様に当たるんですけども、ネックウォーマー、
うん、
で2ポイントで応募できるのが防寒ブーツ、これ5000名様で、3ポイントで応募できるのが同じく5000名様で、暴風防寒ジャンパー、これが当たるんですよ今、
うん、
これ10月の28日から始まってて12月の27日まで2ヶ月間、
うん、
でまあネックウォーマーはいらないかなと。で防寒ジャンパーは3ポイントいるんですよね、一つ応募するのに。
きちいっぱい持っとんじゃないポイント。
いや、あの缶コーヒー1本買うと1ポイントだからそんなにたまんないですよ。でずっとこの防寒ブーツを、防寒ブーツ狙いでね、 この10月の
27日。え、ちょっと待って。
ん？
缶コーヒー1本で1ポイントだったら3日で3ポイント貯まるじゃない。
うん、まあ、
3ポイント増加できるんでしょ？
ああ、防寒ジャンパーね。だからジャンパーよりも、この防寒ブーツがちょっと気になったんで、これ狙いでずっとやってたんですよ。
ずっと
で、これが、うん、その10月の28日からだったかな。このサービスが始まってから。
あ、毎日やっとったってこと？毎日みたいに。
あと毎日でもないけどね、今まで、1,2,3,4,5,6,7,8,9 回応募して落選だったんですよ。
なんだ
で、今日10回目の応募にチャレンジしたら当たりって出たんですよ。マジかって、今年の運使い切っちゃったかも。
でも1回で応募して当たったんだったらわかるけど、10回も応募して当たったんだったら、私逆にいやー大変だったねーって言ってみたいわ。それは運使い果たしてないよ。
コーヒーのショート缶、
うん、
ちょっとちっちゃい缶があるじゃない、あれうちの会社で買うと100円で買えるんですよ。だから2000円使って当選した感じかな。でこれがね、2月の中頃から終わり頃にかけて発送だしんですよ。
冬終わるじゃん、
うん、冬終わるじゃんと思って、来シーズンどうかいって思いながら、こちら
な、なんかその発送のタイミングもおかしくないですか。
確かにね。
いや、でもう一つ気になるの、これ M サイズって書いてあるけど、M サイズって何センチなの？
M サイズが一番小さいんですよ。24.5 から25相当。
あ、入るんだ。
そう、これしか、これじゃないとダメなんですよ。で、その上の L が 25.5 から26。LL が 26.5 から27。3L が 27.5 から28。だから一番小さいやつで、ギリ入る。
いや、あなたの足ちっこいけ S かと思ったんですけど、そうじゃないのね。
そうそう、この M が一番ちっちゃいんですよ。で、色がね、黒とグリーン迷彩っていうのがあるんだけど、どっちが来るか分かりません。
選べないんだ。
選べないんです。どちらかが、送られてくるということらしいですけどね。で、まあ、ブーツが当たったんで、まあ、こっからは防寒ジャンパーに向かってみようかなと思いますけどね。
で、当たったらネックウォーマーに行くんだ。
当たったらネックウォーマーに行くかな。この防寒ジャンパーは3サイズ、ね、M、L、LL ですね。ということで、皆さんも、もし、航空音対応の自販機近くにあってよく使われる方は、ぜひ、挑戦してみてはいかがでしょうか。5000名当選で当たったんで、なかなかいい確率だったかなって気はしますけどね。まあ最近この手の検証全く当たんないですからね、今年の運はこれで使っちゃったぞという感じですよ、僕的にはね。月ちゃん、なんかあります？あ、昨日の球技大会はいかがでした？
まあ、司会もやらせてもらったんですけど、
うん、
競技の方ではチーム優勝して、胴体に夢中って、もうちょっとみんなに大笑いされましたけど、何を向きになってそんなに縄跳びしてんのみたいな、大縄跳び10人で1チームだったんですけど、まあ、何人で飛んでもいいんですけど、飛んだ人数かける回数でポイントを稼ぐみたいなやつやったんですけど、うん、私1回1人で飛びました、大縄跳び。もうみんながなんか笑いながら見てましたけど、 20回越したぐらいから顔色が変わったってみたいな、私ちょっと酸欠っていうのを昨日初めて体験したんですよね。息ができなくなってそれでも飛ぶのやめんかったんですよ、
うん、そこまで進まなきゃいけないものなのか、
ね、いやなんかやめられん負けず嫌いだっけ。でみんなが見とったっけなんかムキになって、同世代の女性陣がみんな心配してました。大丈夫なんこの人って。で案の定もう今日膝言わしてしもったんか、そのトイレもしゃがめな、みたいな、
うん、
で綱引きは、
うん、
あのみんなに一番後ろに行って綱体に巻きつけろって、おお任せとけとか言ってやって足の指つって、
うん、
なんで
足の指がつった。
今日はもう階段上がるのも足が曲がらんみたいな。でも若いですよ、筋肉痛昼から出てきたんで。
まあまあ確かに若いな
昨日はもう本当にあの役員もしながら競技もやってみたいな感じで、片付けしてぐったりして帰ってきました。帰りにカーブスに大会の手続きに行ったんですけど、
うん、
なんか店長さんにうまいこと言いくるめられたっていうか、あのちょっと結構私ももう怒りも収まってたんで結構雑談しよったら、その前まで、いやー今辞めても月末辞めても一緒だよ、来れる日来たらいいじゃないって言われて、で結局日の大会手続きするね、入りました。で11月の29日か30日か、うん、いう感じで、まあちょっと引っ張られましたけど、まああのうん、でも私ももう怒りが収まってるんで、行けるもんなら行きたいって言ってるから、じゃあ来ればいいじゃないみたいな話で。でもまあやめますよ、やめるんですけど。うん、いててて。
絶対そこのとこ忙しくなって行けなくなるんだな。
まあ、そんなんで昨日はもう本当にあの収録とかとてもじゃないけど無理と思って、もうバッタン級でしたね。でまあやっぱ体動かさんといけんねって言って、あのすごいあのいい大人がね、なんかその、うん、運動会というか、まあ、体育祭的なことをしたんですけど、結構みんなマジになるんだなって、チーム対抗でやると。面白かった。みんななんか童心に帰って。で、あの、
そうなんです。賞金か賞金がかかっとった？
いや、賞金はないですよ。賞品はちょっと用意しましたけど、そんなにたくあのお金は使ってないですけど、賞品あるなし関わらず、もうみんななんかムキになる。で、あの、面白かったのは、そのドッジボールもやったんだけど、あの男性陣全員利き手がで使えんように利き手にの手首にあの紙テープを巻いて、絶対こっちの腕は使ってはいけません、で使ってるの見たらみんな、はい、あの警告してくださいとかって言ってたけど、男子みんなあの利き手じゃない方で投げるけんヘロヘロ球投げるんだけど、なんかストレス溜まるんだけどとかって文句言いながらやってるのがめっちゃおかしかった。
それは面白いルールだな。
うん、結構ね、何時、1時半ぐらいから5時半まで、4時間、ほとんど休憩なしで、いろんなことやりましたね。もうみんなぐったりしてた。だけど、なんか疲れたけど、すっごい楽しかったって、言ってもらって。
他の社員は今日、筋肉痛の人いなかった？
いや、結構若い子たちも、体痛いって言ってたけど、多分私は重症な方でしょうね。ちょっと張り切りすぎたっていうか。
楽しいひとときが過ごせたのね。
とりあえず、うん、無事に、まあ、うん、成功した感じで終わったんで、一安心ですけど。
うん、ジミーちゃん、もう今年もあと少しだから大丈夫。あ、僕の運ね。今8個溜まってますってのは、そのジョージアのあれが8個溜まってるってことかな。
あ、じゃないですか。
応募だ応募だ。
応募は
綱引きの戦力好きか大会できないねきっとジミちゃんもそう思うでしょ
え何がカーブス
カーブス
なんかね怒りがなくて昨日はもう店長さんと大笑いしながら喋ってました。あの閉店時間過ぎてもまだ喋っとったけんねあのもう全然うんなんかすごい話があってすごいで店長さんはどうやら来年の3月に転勤らしいんですよ、
で、うん、
で私のことがなんかね大好きだって言ってくれてだから私来年の3月まではいてほしいのとか言って手握られてへえやけど私も大好きよとか言って2人でなんかやってましたけど
やめないに100空海ポイントだない
やでも月に週1で行ったら月4回で6000円で1回30分ぐらいなら2500円ってどう思う？高いと思いません？
高いよな、
うん、だってそこはねちょっと心を鬼にしなきゃなって思
あの市営のとこが100円で使えるっていうのはそれは時間制限ないってこと？100円で
ないですよ、はい、
うーん
ただマシンが並んで好きにやってみたいな感じみたいですけどね。
おでも一応プログラムは組んでくれる人いるんでしょ？
言ったら組んでくれるらしいけど私それで前挫折したんで昔あまり
組んでもらったのに、
まあ、結構ハードだったんで。いや20代の時なんであんま覚えてないけど多分そのダイエットって言ったんだと思うんですよ。ダイエットしたいってそれでだと思うんですけど、
ハードなメニューを組んでくれと言ったわけね
うん多分そうだと思うんです。あんま覚えてないんですけど、
まあ、そこは目的に合わせてちゃんと組んじゃくれるんだろうけどな、
うん、あそう思い出した。せっかくね、あの、augm で買った、ダイゾさんの T シャツをね、みんなに見せびらかしてやろうと思ったのに、その、チーム対抗だったんで、ビブスってわかります？あの、ゼッケンとか数字が書いてある、うん、あの、チョッキみたいなやつ。
かぶるやつね、うん。
うん。あれでね、もう、あの、みんなお気に入りの T シャツを着てきとったのに、その、ビブスをつけろって言って、えぇ、ー、とかってみんなすごい文句言ってましたけど、あの、決めた本人も、えぇってしたね。見えんじゃんこれみたいな。
結局傷って違う T シャツで行ったってこと？
まあね私その役員さんだったんでビブスつけられん、あビブスをつけるって聞いた時点でそのな T シャツの柄が見えんっていうのが分かっとったんで来ませんでした。何、うん、か、うん、
まだ日の目を見てないのかほんじゃ。
いつ着ようかなと思って。
まあ、デザインはなかなか可愛い T シャツや、
ね、めっちゃ可愛いですよあれ。大道現象最高ですよあのデザイン。
大道現象の方が可愛いってこと？
あのいやいやいやいやあのいやどっちも可愛いよ
いや
ごめんなさい、
イラスト
の私の決め手はいや普通ああいうあの可愛い女の子ねとか男の人が着るじゃん。で私の決め手は裏の大道現象だったの猫ちゃんの、まあ、猫好きなんでね、
うん、そっちね
どっちも可愛いですよねまあなんか言おうと思ったけども布団だね
布団そのとこですか。
はい、
はい、以上空海 IT ニュース1969回11月14日でした。お届けしたのは
明日はお休みします。のすきちゃんと
明日は僕の一人喋りだよ。のみつあんでした。 それではまた明日。さんし。
ダダモ
ダダモのダンダ。キュウちゃん雪かき頑張ってね。
え雪かき？
多分雪かきがいると思うよ明日北海道は。
まあこっちがこんだけ寒かったんだもんね。あれですね。風邪ひかんように皆さん。
そうだね。
For Omni IT News.